海芸男子更衣室。
こんにちは、モテゲー男子更衣室です。
生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。
こんにちは。
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。
あれよ、あのこの番組は、
いるのかついに、
女性に受けるゲームを話したり話さなかったりするポッドキャストです。どうこれ、
こんな感じ言ってたけど言ってなかった、
忘れです。
完全に忘れです。
完全に忘れです。しかも結局すげえ短くなって今の感じ。
今日は何日ですか。
あ、今日ね、今日は12月13日土曜日10時46分。
うん、
ドアサ番組ですね。
そうですね、10時台収録初めてじゃない。
10時台収録初めて。いつもね10時にちゃんと集まれたとしてもなんかフレッシュネスバーガーを食いながら今日何の話するっつって結局雑談で盛り上がっちゃうっていう、うん、
だんだんこなれてきて打ち合わせも早くなってきたね。
あと打ち合わせするとその時が面白い話出ちゃうっていうことに気づいた、
うん、で今日は、
はい、
野沢邦くんから重大な発表があります。
僕がですねちょっとなくし物をしてしまいまして。
何をなくしたんですか。
あの食をなくしてしまいまして
君すごいね。あのさ、
はい、
この番組はさ、
はい、
僕が君を侮辱することで成り立ってるけどさ、
はい、
野沢邦くん体張りすぎじゃない。
そうついに、
うん、
だからボドゲ破産、
うん、
これがボドゲ破産です。
貯金もなくして職もなくして次は家。
そうなんですよ。そうでもあのね、うん、みんなね僕は金がないって話を毎日したと思うんですけど、うん、そうするとまあまあまあみたいな、俺も金ねえよみたいな、
うん、
まあちょっと同情的なコメントをいただいたんですけど、
うんうん、
実はその時はまだちょっと言っちゃまずいかなと思って言わなかったんですけど、
うん、
貯金だけじゃなくて収入もなくなるっていう状況なんですよ、
うん、
困ったね。参ったね。
本当にね、家なくなるのも秒読みだよね。
秒読みですね。
ダイモンサイコロクラブのヒカリンさんもやべえって言ったけど多分野沢邦くんほどやばくねえと思うんだよね。
ちょっとね、どっこいどっこいかな。まあ、なので、
うん、
あの人生しゃがむんですよ、
うん、
ちょっとね、うん、生きねばってやつ。
何やってんの今無職で。無職で何やってんの。いつから無職だったんだっけ。
いやなんかね、その何どういう経緯だったかとか、
うん、
その辺を詳しく話すとさちょっとあれじゃん、迷惑がかかったりする可能性があるじゃん、うん、なのでまあ俺のネタとして言える、
うん、
このブロードキャストできる範囲としては、
うん、
最近無職になりました。
で最近何やってんの。無職の人って何やってんの
思うじゃん、
うん、
あんね、
うん、
無職になったわってなるじゃん。
、うん、
でまあこうやっとさそろそろ言えるようになってきたわけですよ。
はいはい、
うん、だからまあ本当にちょっと前のね、
うん、
言えるようになった状態が、
はい、
よしこれで俺も晴れて無職を公言できるぞってなって、うん、でもお金ないから、
うん、
外出れないじゃん、
うん、
だから家に引きこもる。あ、こうして金がなくなりつながりもなくなってどんどん人間は引きこもってクズになっていくんだなってことが分かって、でまずあのマイナビ転職的なやつに登録してみました。
おお、はいはいはい。転職って手になるのか。一応
ね、
うん、
まあ新卒じゃないからさ、
うん、
マイナビ転職みたいなのに登録して、
うん、
あとこの間リクナビ転職にも登録してみました、
うん、ハロワは？
ハロワにも行った。
おお、
ちょっと生まれて初めてハロワってとこに潜入してやろうと思って、う
ん、まだ履歴書も書いたことなかった野沢邦くん。
そう。いや書いたことあるよ。
書いたことある、
ね、でもねもうなんか決まってから書いたみたいな、今までは、はい、って感じだったので、
うん、
ちょっと就活でも知ってみようと思って、
うんうん、
あ実はね ありがたいことにいくつかお誘いをいただいてるんですよ、
うん、
ただなんかもうそんなになんていうの今までのね俺のねあんま深くは言わないけど、
うん、
転職とかってやっぱエネルギーを使うんですよ、
うん、
なのでちょっと今回はゆっくり検討してみようと、あと就活的なこともちょっとやってみようと思って、アロワとかに行ってみたんですよ。
まあちゃんと仕事を選ぼうと。
いや選んでて、今までの選んだよ、もちろんもちろんいいと思ってやってるよ、
うん、2点3点あったけど、
いろいろあるけど、いろいろあったけど私は元気ですってやつ、
うん、
あちなみに今日は久しぶりにカラオケでやってます。
そうです、ちょっと僕は今日この後用事があって駅前でね、
デート
大学に行ってね。
あ、それ今日なんだ。
そうそうそう、だからなのよ、
俺が絶対に呼ばれないやつ、ね、
そうそうそうそうそう
先輩ずらして「おいお前ら」っつって、
そうそうそう、ガイダンスって、ね、就職かガイダンスっつって、就職成功した人が学生たちに対してなんか偉そうな、
つまりゲーム学科の生徒が見本とすべき先輩が学校に来て、
うん、
こうやるとお前ら俺みたいになれるぜって、うん、キャーッ先輩かっこいい憧れる、こうしようってやるためのイベントにお前は呼ばれて、
そうそうそう、
俺は呼ばれない、
絶対呼ばれない、
俺絶対呼ばれないまああとそのイベントを仕切ってる先生がね、
まあね、
まあ自分のゼミを中心に呼ぶよね、
う
ん、
そうそうそう、
まあ俺その人とはまあ離れてるからね、ゼミ的にはね、全然、うん、建物も違ったしね、
はい
って感じ。
うん、であと何、無職でなんかもっと面白い話ないんですか。
面白い話、面白い話か、ハロワイって相談して、
うん、
全然相談にならなかった。
そう、野田国君がでも最近ね、その就職で悩ん、本当は明るいテンションで言ってるけど割と
真剣に
悩んでて、
ね、割とね、ちょっと病んできた最近、うん、
なんかすげえめんどくさかったもん。なんだっけ、佐々木っつって、
まずね、ハロワイ行ったらお前は 5% の人だって言われた。
何それ 5% って。
え、言っとるよ。
5% って何、どういう意味で 5% なの。
え、相談したの、今までこうで、うん、こうこうこう で今こういう感じなんですよって言ったら、
うん、
あなたは珍しいタイプの人ですと、
うん、
でなんかその面談をその私はプロとして、まあ、同じ人だったんだけど、私はプロとしてずっとやってるけれども、
うん、
5% ぐらいの人はなんかその人の縁とかつながりとかでなんか対して、いわゆる普通のなんか調べて履歴書を送って面接してとかじゃなくて、
うん、
そういうのじゃない方法でつながりで仕事をしていく人がいると、
うん、
あなたは典型的なそのタイプだと、
うん、
でなんか今も話とか来てるんじゃないですかって言われて、
うん、
あ、なんかいくつか、
うん、
受けてみなっていう人もいるし、すぐ来なっていう人、まあいろいろあるけど、いくつかお話はありますって言って、
うん、
そういう人はね、それでいいと思うって言われてあなたの感覚を信じなさい、
うん、いいじゃん、まあ、またまた
追うって言って帰ってきた
いろんなとこに呼ばれて行ってはまた職を失いを繰り返すのはいいんじゃないの、お前の人生。
いやそれ
で
つなげば、
うん、俺は絶対嫌だけど、
まあ、それも踏まえて今検討中です。
そうだね、
はい、
ね、なんか野田国君からさ突然、
別に恨んだり後悔したりとかは特にしてないです、
うん、野田国君から LINE でね、佐々木
で最近それで、そうそうそう、今度はリクルートの、んリクルートかな、前の、うん、かな、マイナビだかリクナビだかどっちかの、
うん、
なんか転職スタートアップセミナーみたいなのに行ってみた、
はい、
で転職活動はこうやろうって、
うん、
そこでなんか模擬面接みたいなのがあったんですよ、
うん、
でなんかそこで、え、そんなんやんの今って言われて、俺何もその履歴書とか何もまだやってねえけどってなって、とりあえずその場で考えながら喋るじゃん、
うん、
なんかどうして我が社を志望したんですかみたいな、
はいはい、
俺そういう面接もやったことないからさ、
はいはい、
多分こういうこと言ったらいいんじゃないかなみたいなのをペラペラって喋ったら、
うん、
君はもういいよそのままでって言われて、
うん、
おうって言って帰ってきた、
はい、お前がいかに病んでてめんどくさかったっていう話をね、ここでひけらかしたかったんだけど、いいって、
いいよその話でしょ。
いや違くて、なんかさ、
あ違うの、
その後さ、お前でも自分の履歴書は真っ白、やる気くださいってなんか LINE で飛ばしてきて、どうやってやる気出して書類書くもんなのってなんか聞いてきたから、知るかとかしたら、しょぼーん病んできたとかそんなんばっかなんだよこいつ、も
うじゃあね、
勝手に早く決めてくれよと思って、
あのね、できない、履歴書書けない、
うん、めんどくせえな、
履歴書書かなきゃ書かなきゃ書かなきゃって言って、
うん、
ツイッターはかどる、
うん、そろそろ次行っていい、
それで昼夜逆転して、
うん、
これやべえっつって、病んできた、 ってなって、うん、今日頑張ってリセットし始めた。
うん、頑張って
以上。
ツイッターのリツイートとか必死にしてる場合じゃないよお前。
いやあのね、うん、やんなきゃと思えば思うほどねツイッター見ちゃう。この中毒病に今かかってるので、うん、やばいです。
はい、
頑張ります。
で、はい、そんな無職になった野田君に行くんだけど、ちゃんと救いの手もね、
あ、そうそうそう、
来てるんでしょ。
そうなんですよ、
うん、
あのですね、物乞いリストにまた届きました。
届いちゃったね。
やばいね。
書類出して、あの例の書類ちゃんと。
書類、
まず何が届いたのか、誰から届かったかっていうのをちゃんと言わない
と。本当ですよ。そんなね、僕がちょっとすさみ始めた来た頃に、
うん、
あのなんか郵便っていうか、あのこっちにピンポーンって来て、
うん、
これ贈り物ですって来て届きました。
はい、
まあ、誰から
届け物でしたか。
ヒロシアット朝ほど、
うん、多分あのヒロシさんだよね。
だよね。
あのご自身でも千葉文化放送とかやられてる、
あのヘビーリスナー、
うん、
多分
そうそう、サッカーアットラジ袋とか
の
やられてて、各ラジオをいろんな有名ラジオ聞いてると必ずリスナーからの名前が出てくるヒロシさんだよね。
てかどんだけのラジオ聞いてるんだで、しかもそれ一個一個がヘビーリスナー、
そうそうそうそうそうそう、
っていうヒロシさんです。
ヒロシさんですね。
この方はですね、
うん、
まあ、僕は直接会ったことは多分ない、
うん、
だけど最初さ、
うん、
俺はディスられたよねこの人に。
いや、ヒロシさんディスってたっけ。
最初1話とか2話ぐらいの時にさ、またなんかモテみたいなの来たわ。
それ多分ヒロシさんじゃないと思う。
いやいやいやいや、確か最初に言ってきてて、
じゃあお前はそう言うんだったらいいよ。
だ、確か
ヒロシさんからなんか、
ヒロシさん確かそうですよね。
ね、文句が来たらお前だけだから。
いや、その時はそのなんか挨拶代わりだったかもしれないけど、
うん、
あ、ディスられてるって思ったんだけど、うん、なんかしばらく公開してたら、なんか毎回毎回ツイッターで意見くれて、
うん、
やべえって言って、ありがたい。
で
ついに届きました。しかも2つも。
ね、2つもね。
びっくりするよね。
な、
まあ、何が届いたかというと、
うん、
ブラックストーリーズ、
はい、
50の黒い物語、
欲しいって言ってたもんねお前。
第1弾です、
はい、
これ何段か出てて、まあ、そのうちの第1弾、うん、
はい、
あと虹色の蛇日本語版、
はい、
これ2つが届きました。
うん、どっちも僕はまだルールも知らないです。
これもう神様ですね。もう頭上がらないですよ。広瀬さん、ありがとうございます。
広瀬さん、ありがとうございました。まあ僕は別に言う必要はないんだけどね、野田邦君に怒られてきたものなので。
いやいやいや、俺らでしょ。
俺を巻き込まないで、欲しいと思ったら僕は買えるからさ。
俺らに来たんだよ。
まあ広瀬さんが僕らに送ってくれているということだったら、そうそうそう、俺を言わなきゃいけない。
メッセージがありますよ。
はい、
いつも番組楽しく聞かせていただいております。
おお、
はあ、こんな私らでもちょっとぐらい楽しくなってるわけですね、皆さん、うん、ありがたい。
ちゃんと読んで最初から最後まで。
え、まあ、そんぐらいだよ。
で、その、
あとね、
うん、
そのブラックストーリーズに対しては、
うん、
個人的にはこれがあんまり乗れないから、
うん、
あの、モテゲー男子個室の2人はどう取り上げるか興味津々です。
はい。
という感じで、
いただけなければ。
これはですね、遊ぼうと思います。
はい。
ちょっとやってみようぜっていうね、
うん、
今持ってきたんです。
うん、
早速。
今回は、
はい。今回虹色の蛇やってみようかなって。
うん、現代なんて名前だかこれ読んだ。
サーペンティナ。あ、でもサーペントって蛇だよね
多分。
今俺7つの大罪ってアニメ見てるんですけど、
あ、はい、
そこにサーペントシーンっていう、その、まあ、蛇の紋章のディアンヌっていう女の子がいるんですけど、
うん、
その人はサーペント蛇です。
はい、
ちょっとやってみようか。
はい、
裏に書いてあります、初心者上級者みたいな、あのグラフが書いてあって、
はいはい、
初心者上級者だとめっちゃ初心者向け、
はい、
運か戦略で言うとめっちゃ運、
はい、
穏やかかにぎわうかで言うとめっちゃ穏やか。
おお、
つまり超運ゲーって書いてあります。
まあね、まあでも初心者向け運ゲーって使われて割とモテゲー的な香りはするね。
じゃあちょっと読んでみますよ。
うん、
色がごちゃごちゃになってしまった蛇たちの色を誰が綺麗に合わせることができるかな。
はい、
って感じ。赤の次は赤、青の次は青、黄色の次は黄色と、それはそんなに難しいことはありません。 最も長く最もカラフルな蛇を作ったプレイヤーの勝ちです。
はい、
カード50枚
で、対象年齢は
4プラス、
まあ、4歳から、
うん、
でプレイヤー人数は
2から5、
はい、時間は
15分、
はい、
15分かかんないと思った
よ、ね、うん、
ちょっとやってみよう。これね、まあ言っちゃうとね、
うん、
運ゲー神経衰弱的な、
はいはいはい、今切ったり
とかカード50枚を切りますと、
なんか
で、
うん、
テーブルの上に並べるんですよ、
はいはいはい、全部
本当はね、
うん、
本当
両方見るそれ、
そうそうそう、ね、昨日家でね広げてみたんだけど、
うん、
俺結構場所取るな、
畳1畳くらいじゃないですか、
使うね、
うん、
だけどゲーム的にはまあ山札として置いといてもまあ大丈夫かな、
あ、
そんなに同時に必要ではないかな、
はい、
なのでまあ今簡易的にやってみよう。でめくったら色がつながってたらどんどんつながって蛇が長くなっていって、うん、なんか頭と尻尾のカードがついたらその人が蛇ゲットできて、
うん、
一番ゲットできた人は勝ち。
へ
え。まあちょっとやってみよう、
うん、
まあ、今ね山札としてちょっと置いてみて、まあ俺らの周りに試しに10枚ぐらい並べてみようかな。14枚あります。
はい、
じゃんけんしよう。
じゃあグーじゃんけんぽい、
はい、よいしょ。
そう、僕は負けました。
チョキとパーでね。じゃあ俺1枚めくる。そうするとヘビの胴体が出ます。
うん、
今黄色と緑、
はい、
なんかグラデーションがかかってる、
うん、
黄色から緑になってってる蛇の胴体がめくりますよね。
はい、
あ、これさか。最初1枚だけめくられてんだ。
あ、はいはい。
で、俺が1枚めくりますと、青い蛇の尻尾が出ました。
はい、
で、これは繋がらないじゃないですか、色が、はい。なので僕の番はこれで終わりです。
これって閉じないの？
閉じない。
手にしたままなの？
そう。
へえ。
で、佐々木めくります。
めくります。
赤と
オレンジのグラデーションの胴体。
繋がらない。
繋がらない。
佐々木の番終わりです。
はい。
次俺です、
はい、
俺めくります。青と緑グラデーション、これつながるじゃないですか、
はい、
青の尻尾がつながるんでこの時点で青がつながります、
はい、
でさらに緑もつながるじゃないですか、さっき出た緑と黄色があるんで、
はいはいはい、
緑と黄色つながります。でつながったんで確かもう一回できるはず。
へえ。
だよな、ちょっと待って、一応見よう。あ、違うわ、できねえわ、俺の番終わりだわ。
うんうん、
どうぞ。
はい、でめくって、
うん、つながる、青と緑なんでつながらない。次俺じゃん、めくる。これレインボー、
はい、
レインボーの頭が出ました、蛇の、
はい、
レインボーは全ての色につながります、
はい、
つまり今まで、3枚つながってたところに俺のレインボーの頭がつながって、この4枚の蛇が完成しました。
はい、
俺はこの4枚をゲットします。
これってさ、
うん、
仮に俺がめくってたとしたら俺もゲットできるの？
できる。
あ、そうなんだ。
できる。
じゃあ頭出した人がやっと得点できるって
こと？頭と尻尾、
はいはい、
両方できたら得点が出る。
へ
え。で俺の番終わり。
はい、
はい、佐々木君。
あ、つながった、
つながった、緑と青、ね、じゃあ俺めくります。はい、つながった、赤と赤がつながった、赤と紫だったんで赤がつながりました。
はい、
はい、次佐々木の番です。
あ、オレンジが来たからつながった、
オレンジと黄色ね、
うん、
でオレンジさんと俺の番ね、つながったね。俺は赤と紫だったので紫がつながります。今もう4つのヘビが、
あ、で頭が来た、しかも
赤頭なんでつながります。
これってつなげるところはさ、もしかしてその、うん、違う分岐ができたらさ選べるのか。
うん、できんじゃない、うん、特にそこの記述なかったけど、めくった人は決めていいんじゃないかな、そんぐらいは。なんかたまに2択とか3択の場合があるので、
うんうん、
例えば今俺の目の前にさ、
うん、
青の蛇が 2個あるじゃん、
うん、
この右側につなげるか左側につなげるかは決めてもいい。
うーん、
でめくります。つながらない、赤と紫、赤とオレンジなんで。
次僕、あ、つながった、
赤とオレンジなんで、赤につなげるかオレンジにつなげるかは決めていいよ。
まあでもどちらも一緒じゃないこれ。
でも赤の頭もう出ちゃってるから。
あ、そういうのあるのか。そっか、カウンティングも一応発生するのか。
ぶっちゃけしない。
しない。
だってこのゲーム気づいたかもしれないけど、
うん、
運ゲーです。
はい。
気づいちゃった。
いいタイミングで頭と尻尾が出たら得点できるっていう。
そう、やった。
なるほどね。
っていうだけであって、
うんうん、
特になんかどこをめくったら赤が出やすいとかないじゃん、
うん、
今俺らさ順番に適当にめくってるだけじゃん、
うんうん、
でしかも神経衰弱みたいに戻さないから、
うん、
めくって繋がらなかったやつは出っ放しなので、
うんうん、
特に考えることはない。
ほう、本当これ本当にそれなの、
うん、
まあ要は蛇が完成されていくのを眺めてるって感じのゲーム。
そうです。
おう、まあ、でも確かに蛇が繋がったなんかその絵は
いい、遊びながらやっていくよ、うん、
蛇が繋がった絵はなんか壮観だけどなかなか長くなるから。
そうそうそう、これね運によってはむちゃくちゃ長くなる可能性がある、ね、今結構長くなってきてるでしょ蛇、
うん、
今ね 1,2,3,4,5,6 匹分で、ここがさらにこの6匹分の蛇と2匹分の蛇と3匹分の蛇が今いっぱいにあるけど、
うん、
これら同士くっつく可能性もあるのよ。
そうだね。
あ、緑の頭が出た。はい、
これ神経衰弱である必要があるのか、それは山札から引かずに。
ちょっと今テーブルがだいぶやばくなってきたね。
うん、
どういうこと？
なんかさ、
うん、
最初カードを神経衰弱のように全部並べたじゃん、
うん、
これ並べる必要あったの？
いやだからあんまないんだよ
山札から引いてもあんま変わんないよ。だってしかも表になったままだもんね。
そうだから言ったじゃん、
うん、
だから今ほぼ山札からやってるけど、あで今俺レインボー出たじゃん、
うん、
これでレインボーをつなげる先が今何箇所かあるわけですよ、
うんうんうん、
4箇所あるでしょ、
うん、
まあ、実質3箇所と言ってもいい、
はいはいはい、
で俺は今 1,3,4,5,6,7 匹のこのヘビを取っておくと美味しいけど、
うん、
まあ、ちょっとロマンを見てこの短い方につなげておこう、
うん、
この7匹のヘビがどこまで伸びるかをちょっと見てみたいので。
あ、オレンジの頭が来た。けど OK
な。繋がんない。頭だけが置かれる。これをですね、あ、緑は繋がらないか。黄色。ヘビが長くなってきたね。
うん。
でしかもカラフルになってきたね。まだ繋がるね。ちょっとだんだん ICA ゴーダが邪魔くさくなってきたね。
うん。
はい。あ、紫が繋がる。紫、青が繋がる。やばいね、ヘビが。テーブルに入らなくなってきたよ。はい、じゃあもうちょっと話すと、
うん、
このゲームね結構子供向けなんじゃねえかな。
うん、どの色とどの色が合うかなって探すのも楽しいもん。
そう、わーい繋がったっていうのが多分楽しいでしょ、あの幼稚園生とか、う
ん、はいはい、
小学校低学年とかだったらこのカラフルってだけでさ、
うん、
多分楽しいし、あとこのヘビがぐにゃぐにゃ長くなっていくのは楽しい、ちょっと、
うん
うん、はい、
まあでもぶっちゃけた話ジレンマらしいジレンマは全くないよね。
ちょっと動かします。あのねジレンマはない。なぜジレンマがないかというと、
うん、
判断するところがないから
ですね。一番正しいところに置くっていうところにジレンマがないんだよ。
ぶっちゃけ作業ですね、
うん、
やってることはね、
うん、
ただ結構ねだからこそ発見があってですね。
おう、発見。
むちゃむちゃ長くなってきたな、ヘビ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 枚繋がってるよ。
うん。多分もう1メートル以上あるね、このヘビ。
ね。こっちのどこにも繋がらない。これね。
これ？
あ、繋がった。これね、カルカソンヌ。
あ、はいはいはい。
を極限まで判断なくしたらこれなんじゃね。
確かに。あとは遊んだことないけど話したり聞くとアルパカパカパカだっけ。
はいはいはいはい。何でそんな知ってん
の。なんかあのなんだっけ、ミスミスで聞いてあるの気がする。
ああそういうこと。あ、繋がってきた。ここがこう繋がる。
全然この様子は伝わらないけどね。俺ヘビ一本完成したね。
完成した。1,2,3,4 匹、4長さのヘビが、うん、佐々木くんは完成させましたね。今場にはヘビがね、何個いるの ?1,2,3,4 匹いるね、
うん。
3の長さのヘビと、2の長さのヘビと、6の長さのヘビと、 12の長さのヘビがいますね、
うんうん、
相当長くなってきたね。なんかここまで行くと完成してほしくないよね
確かにね。
だからね、なんかね、あ、めくれなくて、
あ、もういいんじゃない
割とやちょっとこいつ完成させよう。
長いやつ、長いやつね。
ああ
紫の尻尾が出ればいいのね。
そう、
もうヘビとヘビが重なり始めたよ上に。
あ、でこれで完成だ。
あ、
これで赤とここの赤がくっつくんで、この赤がグニュンとここに来て、だからむちゃくちゃ長いよこれ、
うん、
テーブルをはみ出ましたけど今
俺2メートルくらいになったね。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 枚分、
うんうん、
リアルに物理的にカードの並びで今1メートルぐらいあるよね、
うん、
ここからここだから。
でカードの中でちょっと曲がってるから
蛇行してるから、こいつらをピンって伸ばしたら2メートルぐらいのヘビが完成したよね、うん、でこれがガタガタガタガタって自分の目の前に来るわけですよ、
はい、
っていうのを楽しみでやるんです、
はい、
結構ねこれが発見がある感じ、
うん、これある意味簡単なゲームだけど、この中に何だろう、込められている遊びを読み解くのって深いよね。
深い。
そう、ある意味深い
で、このゲームはそんなことなくて、うん、なんかどうやら子供向けでさらにちょっと古めで、
うん、
まあ割と有名らしいっていう噂があって、
うん、
ちょっと欲しいものリストに入れておいたんだが。
うん、
なるほどと、まあ、確かに箱とかを見る感じちょっと古い感じするんだよね。
うーん、コンポーネントの話をするとさ、うん、パッケージの箱はさ、
うん、
これ野田国くんが好きな緑色だよ。
うーん、俺の好きな緑は抹茶グリーンだからね。抹茶グリーンとはちょっと違うかな。
ライムグリーン、
まあライムグリーンって感じかな。まあ好きだけどね、
うん、うん。箱の大きさもカード2枚分くらいで持ち運びも便利だし、
うん、まああのアミーゴ箱です。まあアミーゴだし、
うん、
まあタバコ2つ分ぐらい、
うんうん、まあぶっちゃけ持ち歩かないよね多分このゲームは。
このゲームはだからね、
うん、
まあちっちゃい子がいる時にいいんじゃない、
うん、
それこそその 4、5歳。
そうだね、本当にあのゲームの駆け引きをまだ理解して楽しめない子供とかに
すごく良さげ、そうっていうのと、
うん、
あとこの部分、このゲームにおけるそのゲームの駆け引き以外の楽しさ、
うんうん、
まあ、それは俺はキャッチーさとよく言ったりもしますが、
確かにね、結構俺らもさ、ボードゲーム系ポッドキャストをやってるからにはさ、
うん、
そのボードゲーム好きな駆け引きとかジレンマが大好きな人たちに向けてさ、そのゲームのそういう部分を取り上げて喋ってたけど、ゲームってもっと広い目で見たらそこだけじゃないもんね。
そう、
うん、
ジレンマとかってやっぱりさ、なんだろうな、食べてみないとわからない的なところあるからさ、
うん、
でこのゲームはやっぱヘビがカラフルなところは面白い。
まあね、見てては気持ちいいけど、
うん、
しかも蛇行してるし、
そうそう、であと長くどんどんつながっていくっていうのも楽しい、
うん、
なんかどこまで行くんだこれみたいな、
うん、
で突然その完成して、
うん、
うわーっていう、まあ、驚きみたいなのもあるから、
うん、
結構示唆的ですね。あのこれをやってて思ったのは、
うん、
あの人生ゲームを思い出しました。まず
なんで
人生ゲームもそんなに判断ってなくて、
うん、
まあスゴロク、
うんうん、
だけどさ、あれってサイコロ振って進んでいって止まったマスでお金増えたり減ったりして、
うん、
そのままゴールまで行くって感じじゃん、
うんうん、
そんなに判断の要素がない、
待ってか俺の飲み、
そんなに判断の要素がないスゴロクっていうのもいっぱいあるから、
確かにね、
それってさ、あのみんなで集まってテーブルの上に展開されるドラマをみんなで鑑賞するってことでしょ、
うん、
この虹色の蛇もそんな感じじゃん、
うん、さらにそれをもっと、
うん、さらにシンプルにした感じ、うん、
シンプルにした感じ
で、ここにそのタイルをめくりました、でめくった時にどこに置くかっていう駆け引きとかが出てくるとカルカソンヌになっていく、
うん、まあそうだね。でもこのゲームもなんかやろうと思えば駆け引き発生するシチュエーションに持ってけそうだけど、
持ってけそうだし、なんか、うん、なんか要素入れたくなるよ
ね神経衰弱方式、神経衰弱式なこうなんかめくって隠してどこ行ったっけって遊びにもつなげられそうだし、
うん、つなげそうだし、そのめくった時に複数の場所に、うん、その つなげられるようにして、
うん、
でどっちにやるかみたいな、どっちにつなげるかで、どっちにつなげた方がお得かっていうのはそれまでのプレイングによって変わるみたいな、
うん、
まあそれ、まあ、カルカソンヌになっていくけどね、
まあね、
一つの答えとしてはね、うん、カルカソンヌはそのミープルっていうコマがあって、それをなんかさかけるわけじゃん、ハイリスクハイリターンな場所にベットするか、うん、ローリスクローリターンの場所にベットするかっていう中でタイルを置いていくから、このタイミングだったらどこに置いたらいいかっていうのが、それ各々の欲望によって変わったりするから、
うん、
そこがまあ判断とジレンマになっていくよ、
うん、
その辺を取っ払ったらこれです、
はい、逆に取っ払うっていうねすごいよねその
発想。いやだから逆に気づくこと結構あるってこれやって、まあね、あはぁってなったよ、
うん、これなんか逆にさ、ゲームを考えてる人たちの教材として出したいね。
逆にそう。これね、ゲーム学科で、うん、あの俺がもしボードゲームの授業を受け持ってたら、うん、これをやらせて、
うん、
でこのゲームをやってまずレポート書かせて、どこが面白いかとか、
うん、
であとこれをこれにもうちょっとジレンマを入れて、
うん、
見てくださいみたいな。
そうそうそうそう、ジレンマの駆け引きを出してください。
出してくださいって言って、どの程度のジレンマを入れてくるかとか。
うん、それやりたいね。
これ授業に使えるよマジで。
授業で使って学生の勉強にもなるし、そのルールを覚えておいて、このゲームを出した時に別の遊び方もできる。
あ、そうそう、だから6個ぐらいグループあったら、うん、その6個のグループをそれぞれのジレンマを入れてくるわけじゃん、うん、それでちょっと比べてみて品評会、
うん、
美しいでしょうとか、
そうそうそう、
あとよくここまで凝ったでしょうとか、う
ん、ね、それなら説明書1枚追加するだけでこのゲームの遊びの幅が広がるしね、うん、
いやひょっとしたら説明書30冊分ぐらい書き引きつけてくるかもしれないけどね、それも踏まえてちょっとでそういう発見があって、
うん、
パーってなった、
はい、ちょっと IC レコーダー近づける。
あ、そっか、
まあまあぶっちゃけるよ、
うん、
俺の感想ぶっちゃけるよ、
うん、
まあこれは俺らがボドゲ会に持ってくゲームじゃねえなって思った。
そうだね、
うん、これを遊んでしまうと僕らのみたいにボードゲームを割とやる人たちがやると、
うん、
絶対物足りない感を感じる。
うん、だこれ運ゲーだね
運ゲーだねっていうか、運ゲーっていうよりは駆け引きもないね
ないね、
ジレンマもないねって、なんかゲームが勝手に組み上がっていくのをこっちが眺めてるっていう感じじゃない。
そう、そうなんだよ。でこれをやってた時にもう一個思ったことがあって、
うん、
占いを思い出しました。
あーっぽい感じするわ。
確かにタロットとかを思い出しました、うん、むしろ
確かにね。
でゲームと占いって切っても切れないあれにあるんですよ、
うんうん、米光さんもなんか
そうそう、でもねゲームの歴史とか調べていくとやっぱりね占いにぶち当たるんだよ最終的に。
おお、まあ確かに運っていうものが絶対ある。
そうで昔ってそのもういや卑弥呼とかの時とかだけどさ、なんか牛の骨とか焼いてひびがどんぐらい入ったかによって
亀の甲羅じゃなかったっけ
とか、そうそうそう、まあ、その地域によっていろいろ違うんだけどさ、うん、その牛人の骨とか亀の甲羅とかいろいろ傷つけたりとかしてどれぐらい傷が入ったかによって、
うん、
政治の方針決めたりとか、
はいはい、
ちょっと攻めていく政治するかとか、
うんうん、
どうかを決めるときにそういうことしてたわけですよ。石転がしたりとか、
はいはい、
その石転がしたりとか骨転がしたりっていうのがだんだんサイコロとかになってって遊びにも使われるようになってってゲームになっていくわけですよ。
うん、
別になんか祭り事とかそういうこと、祭りっていうのも昔は政治の字だったから、うん、祭るっていう字から来てたりするから、そう、なんかその辺思い出しました、これやってて。だからなんか不敬っつって深さを読み取る、この虹色の蛇から逆説的に深いゲームって深いっつって、
確かに 今になって逆に駆け引きもジレンマもないゲームを遊んでしまうと何かそこに深さを見てしまう。
そうそうそうそう、
なんでないのって
2014年にこれをやるって結構すげえって思って、
うん、は
ぁーって
確かにね、
なりました、
はい、
でしょ、ほら、
うん、
俺この虹色の蛇だけで結構話したでしょ。
これ今何分だ、
今30分ぐらい。
確かにな、
深いでしょ、うん、っていう深さを気づかせてくれるゲームなんで、まあ、今後これはどこで遊ぶかって言ったら、まあ親戚の集まりに持っていくかな、
うん、
親戚で子供生まれたりとかしてるんで、その子たちが何歳でこの面白さを理解できるかとかをちょっと実験するために使わせてもらいます。
まあ、あとは学生たち集めてこれでゲームをルールを作ってくれってこのゲームをドブルくらいに昇華させてくれっていう
のを
やりたいね。
まあ、お題もう一個出してもいいよ。例えばこれ30代の男性に向けてくださいとか、なんかこれぐらいが好きな男性とか女性向けのゲームにしてくださいとかっていうお題を与えてやって、俺らもやったもんね、授業の時。
そんなあったっけ。
うん、あのお題カタンとかでさ、最初カタン遊んで分析しますみたいな、ここが面白さのポイントですって発表した後に、それが前半戦ね。で後半戦でカタン30分で遊べるようにしてくださいって、面白さをそがないようにしたままっていう、あのお題をもらって、それをあれこれグループで考えてやるみたいな授業があったわけですよ。やんなかった？取ってないその授業。
やったと思うけど
記憶にない。
記憶にない。
あ、そっか。でそのお題とかにこれ使えるんじゃないかな。そっちはそぐ方だったけど、こっちは付け足す方でできるじゃない。
これにルールを付け足すようなことをやりたいな。学生を集めて、せっかく後輩いるんだし
ね、
乗ってきてくれる人いるかな。いいんじゃない。
っていう感じのゲームでした。
はい、
おしまい。
ちなみにこれいくらするの。
これね、1500円くらいかな。
ああ、やした。ボドゲの一番安いのといえば1500円くらいか。
ちょっと待ってね、価格書いてねえな。書いてないわ。
はい。
ひろしさんがポチった時にいくらだったかな。Amazon で検索すれば出てくるけど。多分1500円、2000円かないかなぐらいだと思うけど、はい、アミーゴ箱だし。
ボドゲ好きでこのゲームをわざわざ買うやつってなかなかいないだろうね。でも。
なんか、確か Amazon のレビューとかだと、うん、あの、小さい子供がいるんでこれは遊んでます。ゲーマーというよりは、チーク的な、位置づけのレビューが多かったかな。
はい、
うん、だからさ、きっとそういうもんなんだろうなと思いながら、入れておきました。
でもまさかここまで駆け引きも10万もないとは思わないよね。だったら、
なんじゃこりゃって。
これっつって、
なんじゃこりゃってなるよね。
いや、ルール見て、これ、占いのどこやって思って実際カード並べてやってみたら、あ、やっぱりそんな感じだなと。
でも逆に気づくこといっぱいあるなと。
まあね、俺らくらいまでね、意識高まればね、
深読みをこじらせる感じね。はぁーって虹色の蛇でもこの繋がっていく感覚みたいな。
すごいね、ここまでジレンマのない製品ゲーム
初めて。でもね、気持ちはやっぱ出るよ。めくってるとさ、まあね、あ、この色とこの色みたいな、なんか勝手にゲームを見出すっていうかさ、例えばさ、青緑青緑青緑ってつながって、頭と尻尾がつながってるヘビもあるし、なんか赤オレンジ黄色青緑みたいな感じでいろんな色がなってから頭と尻尾がつくヘビットで、こう見出すものが変わったりするわけ。こなんかカラフルな方が偉い気がしてきたりとか、あと、ね、やっぱどんだけ長くしたいかみたいなのがあるから、このめくって頭が出て、このままだとこのヘビがつながるんだけど、つながらせたくねえなーみたいな、ここまで来たらもっと伸ばしてえなーって思う心が出たりするわけですよ。これってさ、もうゲームを見出してるじゃん、俺の中で。したらさ、その仕組みとかをさ、この中に入れればいいんだよ。
だからそういうのを やりたいね、
やって
初めてなんか俺にとって価値が生まれそうな気がする。
結構よくて、その作り方ってさ、それってさ、要するに何もないところからゲームを見出して、その欲求に素直に従って仕組みを入れていくってことじゃん。ってことはさ、プレイヤーがそんな時にさ、こうしたいなっていう欲求と、ゲーム的にこれやるとポイント高えよっていうところ一致するから、綺麗なゲームになるんだよね、それ。
まあね、確かに。
欲望を曲げないゲーム。なんかあんじゃん、例えば。喋りたいのに喋っちゃいけないゲームとかあるじゃん。でそこがコンセプトならいいんだけど、コンセプトじゃないところでそれやられたりすると不満になったりとかある。じゃん。そういうことが起きない素直なゲームデザインができそう。
確かに。
なんか、
やろう今度。この虹色の蛇をなんか俺らの手に渡ってしまったっていうのは、なんかそういう使命めいた運命めいたものを感じてきた俺ら。
虹色の蛇を
オメガルビ
ー、オメガルビー作る。
虹色の蛇をもっとゲームに
アルファサファイア作る。
虹色の蛇をもっとゲームにする回みたいな感じで。
そういうことね。
はい、
っていうことを感じ取りました。
はい、
ひろしさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれはですね、いいいい教材としてゲットされました、
うん、
でもって
次行っていい、そろそろ
いいよ。
じゃあ早速後半のフリートークの方に移りたいんですけれども、
うん、
皆さん買いましたか、放課後サイコロクラブ第4巻。
買ってないっす。
12月10日発売で今日は何日でしたっけ。今日
13ですね。
出たんですよ。
うっかりしてた、そうだった、そういえば10日発売だった。
でも早速ね、あの恒例の帯、
ま、全く見てないんで。
今回の放課後サイコロの表紙にはなんと新キャラが出てます。
俺ツイッターで見たよ、なんかメイドさん、
なんか、まあメイドってほどじゃないけどね。
違うの、
うん、これはちょっと中身を読んでから
金髪少女、
まあ外国人の少女、新しい登場人物が出てきます。
まさかドイツ人、
まあドイツでしょ、ここまで
流れてきた。やっぱりドイツ人か。
まあ普通にドイツ人ですよ。
はあ、ドイツ人の女の子出てきた、
うん、
じゃあ何、私の国ではこうよみたいな感じ。
まあまあまあまあまあ、
そこは、ね、そこは読んでのお楽しみ、
読んでのお楽しみです。
うわちょっと楽しみになってきた。
で今回ね、この放課後サイコロクラブのすごくいいところが、オープンやっぱ毎回その、
はい、
今回の漫画の中で取り上げられるゲームが
載
ってるんですよ。
はい、はい、
まず1個目が、
はい、
ラブレター。
出た、
ついに日本人製ゲームも出てきましたね、金井誠一さんの。
そうか、逆に4巻でやっと日本製ゲームが出てくるのか。
そう、そしてなんと2個目もね、日本製で、
うん、
モンジローです。
来た椿さん。
しかもこれは、
うん、
多分放課後サイコロクラブで初めてのインディーゲームじゃないですか。
インディーかな、まあインディーと商業の間ぐらいかな、
うん、
立ち位置的には。
ほらモンジローでサイコロ
クラブって、まあ、でも鉄あれ手作りらしいからな、
うんうん、
あのサイコロ
多分インディーでしょこれ、扱いでき
る、まあ、一応インディーに入るのかな、うんうん、
でこれほらモンジローでサイコロクラブって実は作ってるんで、
本当クラフだけど、
クラフだけど全部ダクテない
まだダクテないからね、うん、あるよ俺モンジロー持ってるよ。モンジローもカナジローとエキメジロ
ー、いろいろ出てるでしょ、バリエーションも、
もう30種類以上出てるらしい。
確か前のゲームマーケットでなんだっけ、中村誠さんが
あボインジロー、
そうそうそうそうそう、
コラボもしてるね、
うん、
で最近そのコラボも発展してキーホルダーまでできてる。
うんだよね、
あのボドホワイトみたいな、
そうそうそう、なんかいろんなラジオでも取り上げられてたよ、それは
6面であればいいからね、
うん、
クソ野沢国でもあと野沢国ついたでもできる。
うん、で3個目がアイランドです。これやったことないんでしょ野沢国くん。
これあ分かった、アイランドってあれか、やったことはないっす、う
ん、で島が沈んでいくんだけどそっから脱出してお宝ゲットしようぜってゲーム。
それか、
うん、
いやなんかパッケージが帯に書いてあって、うん、アイランドって何それってなって、
うん、
このパッケージ見た記憶ねえぞってなって、こんな遊んだことも見たこともねえゲームだなって思ったんですけど、
うん、
見たことはありますね。なるほど、うん、俺の知らない絵だ、版版が違う、俺の知ってる版じゃない多分これ、
うんうんうん、
でも遊んだことはない。
ちなみにちょっと内容の方に触れちゃうんだけど、
うん、
確か今回その学園祭がねやることになって、
はい、
そこでそのボードゲームを遊ぶスペースを主人公の女の子たちは用意したいと、
学園祭で、
そう、
ほう
ってことで、だけどちょっとそれをやるには生徒会と揉めてたんですよ、
はい、
あのさ、なんだっけ登場人物
前出てきてたよね、
そうそうそう、
生徒会の人、
登場人物のなんだっけこの名前、みどりちゃんだっけ、
みどりちゃんに依存してる人、
そうそうそう、みどりちゃんに依存してるあのロリー、
依存ロリね、
いまだにちょっと揉めてるから、うん、そんなスペースなんてダメよって言われたんだけど、
あなんか泣いて出てったよね確か、
そうそうそうそう、
許さんみたいな、私は認めみたいな感じで、
で文化祭でそのボードゲームスペースできないかなって悩んでる時に、
うん、
このこういうゲームやりたいんだよっていう話をしてたら、
うん、
ちょっと新しい登場人物が出てきてね、
うん、
その人と遊ぶことによってまたホニャララみたいな、なんでそういうなんだろう、複数人でやってすごく盛り上がれるゲームっていう題材としてアイランドが出されてました。お祭りの場でやるにふさわしいゲームみたいな。
へえ。
すごく盛り上がれそうで楽しそうでした。
なるほど。
これぜひやりたいです。
うん。
で、あと、4個目がケルトです。
ケルトね。
これ野沢国くんはやったことあるんですか？
これね、やったことないんだよ。
クソコラマザー。クソコラージュの。魔術師野沢国津也くん
でも野沢国津也っていうのお前だけだからね言わないから、
これ確かこの言葉なんだけどヒロシさんだって、
私
と言ったら誰か言ってたんだよこれ、あれでしょ、ライナー国津也さんので
が、うん、そう 多作で言われててすごい有名だけど、ずっと賞は取れてなくて、でやっとけるとで賞は取れて、名実ともに一流みたいな、
そうそうそう、
無冠の帝王って言われてたんずっと、
そうそうそうそうそう、そういったところも今回の放課後サークルクラブではちゃんと取り上げてくれてます。
そうなんだ。でつまり、うん、俺がこうやってドヤ顔で言ってるのがみんな普通の知識になって、俺がドヤ顔できなくなってい
く、ね、そうそうそうそう、
あ知ってますそんなの、
ライナークイズヤさんって知ってるっつって言ったら、もうみんな放課後サークルクラブって見ました、
見ました、あおおお
っそっか
そっか喋ることなくなっちゃったって
で今回のね、まずゲームのラインナップを見てもね、分かったんだけど、すごいゲーム好きにも向けられてるなって思ったね。まずあの日本人作のゲームが最初に取り
上げて、今回の裏テーマとかでを深読みすると、その日本人作を入れていこうとか、あとそろそろ国手屋さんに触れていこうとか。
国手屋さんまあ前から触れてたけど、ね、
触れてたっけ？
触れてなかったっけ？
ランドルフさんは触れてたけど。うん、
ガイスターもランドロフさん、
そう、あとその 3K を先にやってたから、
うん、
なんかクラマーさんとか、
はいはい
はい、そっちをさ先に、
そうだったっけ、
言ってなかった、グリンちゃんが出てきてたっけ、
確かに、
まあ、そんなに出てなかった気がする、うん、今まで、
まあ、最初にまずラブレター来て、
うん、
次に、モンジロでインディーの日本人制作のゲームがあって、
インディーっていう単語とか出てくる、
出てないよね、
同人とかインディーみたいな話題は出してない、
確か出してなかったと思う、
まあまあまあ出さなくていいよ、うん、まあまあ別に、
あとあれだね、そのインディーっていう点で言えば、
うん、
今回また内容に触れちゃうんだけど、みどりちゃんがさ、はいはい、前自作ゲームを作ってる
って、あ、そっかそっか、
あの自作ゲームが登場します、
なるほど、多分俺の予想というか、まあ、期待も含めてだけど、そこからインディーの話とゲームマーケットの存在がそのうち、
そこまではまだ触れてないけど、
そのうち
来てくれる、
ね、そのうち来てくれると信じてるよ俺。
ちなみに中で触れてるそのみどりちゃんが作ったゲームなんですけど、
はいはい、
作者と、月産の編集者たちが集まってゲーム考えた
よ、うん、作者、ああその中
で、ね、この漫画の作者の中道さんと、
うん、
その編集部の人たちが集まってゲームを考えて作って、ここには帯には載ってないけど、
うん、
それをなんだっけ、スゴロケ屋の丸田さんに見せて、いろいろ
監修してもらって、
そうそう、意見とかもらったとか、ね、そういうなんだろうことがあってから、それを漫画の発想にして今回のストーリーが作られてます。
表紙はラブレターやってる感じか、これ。うん、ラブレターだね。
うん、
あとさっきちらっと見たけど、このなんかバーの店長。
うん、
この店長ってあれなんでしょ
う、
あのケルベロスの店長がモデルなんじゃなかったっけ、
そうなの、
アミューズメントバーケルベロス違ったっけ、
知らない、
間違えてたら申し訳ないんだが、
うんうん、
この間あの、
うん、あったあった
現場で、
うん、似てるけど、確かに
似てるよね、
うん、
あ、アバンさんと一緒に来て、
うん、
どうもどうもっつって、
うん、
この人
か、え、本当、
違ったっけ、
まあ、確かそうけど、
じゃなかった、ちょっとにわか記憶なんで、
はい、
違うかもしれない、
ってな感じでしたね。であと面白かったのが、
うん、
このさ、これわかる、その表紙の後ろの方のなんていうんですか、帯っていうの、この赤じゃん、
それか、はいはいはい、
なんかさ、あの前にもさ出てきたさ、元ヤンっぽい女の人のキャラクターいたじゃん、
元ヤンっぽい人でドクロとバラ一緒にやったんだっけ、その時、
いや、その時はやったの私なんだっけ、あの
ファウナ、
いや、なんか
違うの、
宝石を取りに行くやつ、
ダイヤモンド
だったっけ、
インカの黄金、
あ、インカの黄金だったと思う、確か、
まあダイヤモンドってインカの黄金は同じだけど、
うん、そうなんだ、
同じ、ダイヤモンドがリメイクっていうか、まあ、新版としてインカの黄金、
確かそのゲームを一緒に遊んだ時に出てきたマキちゃんっていういかにも元ヤンなキャラクターがいるんだけど、その子がね、表紙のなんだろう、裏、これなんていうの、帯、
うーん、裏、
裏
帯、
裏帯、
つまり、
うん、
漫画の一番後ろの帯をペラッてめくったら出てくる帯、
そうそうそうそう、そこにね、そこでね、スカジャンを着てるんだけど、そのスカジャンの刺繍がドクロとバラなんだよね、
本当だ、
これ
のパッケージ
ゾクッときた、欲しい、
イケてるって、
イケてるって、実物あんのかなって思ってネットでもググってみたんだけど、
うん、
スカちゃんドクロとバラみたいな、
はいはい、
出てこなかったので、多分作者のねオリジナルのデザインですよ、 デザインというか、
こういうのもっと出てほしいよね。この間あのインフェルノっていうゲームがそれやってた、インフェルノ T シャツとかだし、
知らない、
なんか俺もあんま詳しく分かんないんだけど、なんかカードゲームでその 10 Days Games から出るってなって、
うん、
あれがなんだリメイクなのか日本語版なのかが出ると、
うん、
でその時になんかあのセクシーなお姉ちゃんの絵柄を使って、
うん、
なんか元々はなんかなんだろう、なんかコボちゃんみたいな顔した悪魔が描いてあるカードゲームだったの、
うん、
なんかしょんぼりした感じ、なんか覇気のない感じの悪魔が描いてあるカードゲームだったんだけど、それをセクシーなお姉ちゃんの悪魔に描き換えたんだよ、
うん、
日本人のデザインの人を使って、
うん、
でそれのなんか限定版みたいな感じでなんか T シャツ付きかなんか出してて、数量限定みたいな、それでちょっとタイムラインが盛り上がって
た。ほう。であとドクロとバラの話なんだけど、
うん、
最近僕実はあのスゴロク屋に行った時があって、
うん、
初めてね、野田くんに行くと一緒に行く予定だったんだけど、結局僕一人になっちゃったやつなんですけど、
俺は家に忘れ物してね、
そうそうそう、
盛大に取りに帰るっていう。
そこにねスカルが置いてあって、あのドクロとバラのさ3個目の新版、
うん、
スカール見たんだけどさ、あれ箱ちっちゃくなってるのね。
え、そうだっけ、同じくらいじゃない、
ドクロとバラってさ、うん、あれなんだ、厚みっていうかさ、迷わすな
深さ、
割と一方体に近い、
そうだね、
深さあるじゃん、
ああ、
あの空気のためスペース、
うん、
あれがなくなって薄くなってたよ。
あ、そうだっけ、
うん、
うーん、
だからドクロとバラコンパクトで欲しい人はスカール買ったらいいんじゃないかなってその時思いました。
まあ、俺も欲しいものリストに入れてますからね、
うん、値段は3000
円くらい、そうそう3000円くらいなんで、
うん、値段は変わんないのかな、
欲しいけどな、
値段は変わんないの、多分普通の
ドクロとバラと変わんないと思う。あとなんか多分在庫が切れたから新しく作ろうってなった時に新版作ったんじゃないかな、勝手な予想、
はい、
インフェルノも欲しかったんだけどな、いかんせんしゃがまないといけないので、
はい、でまあ、大体今回そんなとこですかね。内容にはあまり出たばっかの本なので触れない方がいいかと思うので、
うん、きっと他のポッドキャストがみんな触れるよ、
ね、
あのコマがとか、
うんうん、
買おう、買わなきゃ、
買ってください、
うっかりしてた。
でね、漫画の話続けていい、
はい、いいよ。
実はね、
しょうがないね、
実はね、
言うねいいね、
あれが発表されたじゃないですか。
なんですか、
この漫画がすごい2015ですよ。
はい、まあ、それ最初の2年くらい買ってたけどもう買わなくなっちゃった。
実は僕もね、今までそのとりあえず何が取り上げられたかくらい見れればいいやって思っていて本は買ってなかったんです
よ。俺安くなってない？
500円くらいです。
昔800円とかさ、
うん、
1200円とかなんかそんなにしなかったっ
け。うーん、で、
はい、
僕まあポッドキャスト始めたってことで、
うん、
今まで買ってなかったんですけど初めて買ってみましたよ。
あ、そうなの、
うん、で見てみたんだけどね、この本こんなに面白かったね、うん、
この漫画すごい、
そうそうそう、漫画好きからしてみればこれすげえ面白い本だなってことに気づきました。
だって面白い本がいっぱい書いたんでしょ。
そう、
それは楽しいよ。
じゃあちょっと俺の決めてきた進行があるからいい、これ
いいよ。
まず、
はい、
話題になったじゃないですか、今回の男編女編1位で。
何が？
まず男編の1位が、
うん、俺漫画全然追いかけてないから教えて、
うん、今回の、
はい、
この漫画がすごい2015、
はい、
男編1位が恋の形です、
うん、おお、佐々木がこれいいって言ってたやつ。
そう、
うん、
まあ、あの漫画しょうがない、天才的な漫画なんで、まあまあ1位だろうって思ったらやっぱり1位でしたね。で、女編の1位、
うん、
これが多分野田君知らないと思うんだけど、ちーちゃんはちょっと足りないってやつです。
タイトルはわかる、でも内容はわからん。
で、作者が阿部智美先生で、
うん、
チャンピオンで、空が灰色だからっていうのでちょっと漫画界に衝撃を与えた人です、
うん、
オムニバスで連載するっていう、
は
あ、でこの人その、まあ、声の形で散々紹介したから、
うん、
そのちーちゃんちょっと足りないについて触れるんだけど、
うん、
この作者ねまずね男性で、
うん、
空が灰色だからもうチャンピオンで男性誌じゃん、
うん、
だから結構ね女の子の絵柄とか見ても割と萌え寄りな絵柄なんだよね。だけど この作者独特のものがあって、うん、ただの萌えとはちょっと一線を画してる感じありますよ、
はい、
でこの人のテーマが、うん、心がざわつくんですよ。この人なんか読んでると、
はあ、
この人はなんか本当に読者に心がざわざわするような緊張感を与えるのが好きなみたいで、
うん、
全作品に共通してそういう描写があります。
どういう描写？
うーん、難しいな。なんか見てて辛いって、あーって、あーってなる。
どっちに転んでも良くない展開みたいなこと？
良くない、いいはいろいろあるんだけど、でもざわざわします。これは読んでもらわないと分かんないんですけどね。
はい
はい。で今回のこのちーちゃんちょっと足りないっていうのが、今まで空が灰色だからとかでオムニバスでね、うん、1話完結でずっと話を作ってたんだけど、
うん、
今回のこれは多分初めての連載ものです、
うん、
まあ、オムニバスも連載だったっちゃそうなんだけど、うん、その単行本1冊で話が全部つながってるっていうのは多分初めてです。
うーん、
で確かに空が灰色だからはね、去年の2014年のこの漫画がすごい中でもノミネートされてました。10何位とかで。
ほう。
で結構ネットでも話題になったのよ、
うん、
っていうのがまずこの、声の形もさ、割とうつうつとした話じゃん、
うん、だし
主人公がいじめられてみたいな、
うん、
でちーちゃんはちょっと足りないも最後まで読まなきゃ分かんないんですけど、
うん、
結果的にすごく心がざわつくうつうつとした展開が待ってるんですよ、
うん、
主人公の女の子多分智障だしね、
うん、
知的障害者だしね、
うん、まあ、ちょっと足りないとか書いてある
し、そうそうそう。それで今回の1位ノミネートされた漫画やべえなっていうので話題になったんですよ、
はあ、
まあ それで結構その世間には名前が出てきたと思うんですけれども、うん、あともう一個面白いのがね、まず声の形の作者ってまず女性なんですよ、
うん、
で話もね多分女性が読んでも全然楽しい、むしろ女性に向けてた方が楽しめるような漫画で、
うん、
ちーちゃんがちょっと足りないも多分男性が読んだ方が面白いんですよ、う
ん、はあ、
なのでこれ結構ね混乱するんだけど、
その男部門とはみたいな、
そう男部門と女部門の1位がちょっと逆なんじゃねえかっていう
のを考えさせられる。いやこれ多分どこに連載されてるかで分別されてるんだよ
ね。 それなんですよ。で声の形はチャンピオンでみんな知ってると思うんですけど、
少年チャンピオンですね。
そうそう
少年だよね。
ちーちゃんちょっと足りないの方はエレガンスイブのモットっていう別冊の方で連載してるんです。
全く聞いたことない。
エレガンスイブは他に連載されてるモットの方で、他に連載されてるのはまず花のズボラ飯とか。
ああ、聞いたことある。
それは確かね、
もっと前じゃん、昔じゃん、
2012か11かで1位になってましたね。女部門1位になってました。まああの
ズボラ飯ってメゲイかなんか撮ってなかったっけ。ノミネート
されてた、ノミネートとかされてたと思いますよ。であとね、他に言うとクール教信者先生とか、
うん、
連載してたと思います。
へえ。
まあでもそのエレガンスイブのモットが、
うん、
まずその花のズボラ飯出したじゃん、
うん、
あとあとでしょ、あとじゃないな、今後後に紹介するんだけど、
うん、
そのね花のズボラ飯の作者の先生、
うん、
水島だっけ、水島
茂幸みたいな感じ。
いや違う、女性の名前でやってる。中身は多分宇佐くんなんですけど、宇佐くんの仮の姿なんですけど、
はい、もう何が仮で何が本物なのかわからないですけど、
まあまあその花のズボラ飯と、あとその花のズボラ飯の作者名義で出した、
うん、
ヤコとポコっていう漫画があるんですけど、それも今回10何位かにノミネートされてるんですよ。それも載せたりして、そんな超評価される漫画がいっぱい載ってるね、
うん、
みんなは知らないけどすごい雑誌なんですよ。
なるほど。
でも10月で休刊しちゃいました。
10
月で休刊になってしまいました。花のズボラ飯日めくりカレンダーとか付録もつけててすげえいい雑誌だったんですけど、
もう雑誌って買わないのかな、みんな。
まあ、
単行本派が増えてきたってね。
多分ね、てか雑誌が増えすぎなんですよ。
雑誌増えすぎだよ。
今回のこの漫画がすごいって漫画の賞もあるんだけど、実はね後ろの方にね、雑誌でこの漫画がすごいみたいなのを取り上げてるんです
よ。この雑誌がすごい。
そうそう、この雑誌がすごいも取り上げてるんですよ。ほら、人気雑誌がすごいって。
本当だ。
で堂々2位にモットも選ばれてるんですよ。
本当だ。
エレガンスイブのモットも。だけど
モットとか俺って全然知らなかった。
ことないと。だってエレガンスイブすら知らないでしょ。
エレガンスイブわかんない。
エレガンスイブのさらにその増刊号であるモットっていうもの
ちょそういうこと。
でも、
ああ、
この人気雑誌がすごいのランキングで2位に入ってるんですよ。ほら
本当だね、
モーニングの次に来てます。
だからもう凄さと 売れ行きは違うって、
うん、違うと思う。だって5位ジャンプだよ、ジャンプ5位だよ、コミックビームが3位だよ。
本当だ、
このランキングセンスありすぎるんですよ。
あ、これ評価してるわけだよ佐々木は。
うん、
なんか最近この漫画がすごいの権威が落ちてきたんじゃないか問題っていうのもあってさ、
うんうん、
まあ俺は全然漫画に詳しくないからそれがよく分かんないけど、
権威も何も元々この雑誌の方で集計してやってるし、
うん、
集計してる人数もそんなにいないと思うんだよ、300人くらいだと思う、
うん、
でも、そのアンケートを取ってる相手がすごくて、漫画とか人気イラストレーターとか、
うん、
あとミュージシャンとか俳優とかね、
うん、
いろいろなんかその説得力ありそうな人たちからアンケート取ってるから、
うん、
なかなかいいランキング取れるんですけど、
うん、
多分権威が落ちたって話が出たのが去年の、
それなんだっけ、
去年のランキングがひどかったんです。
あ、そうなの。
僕個人の意見だけどね、
うん、
2014年のランキングがひどかったんですよ。あの女部門はちょっと僕の知らない漫画で分からなかったんですけど、男部門がひどくて、2014年の男編のランキングが1位が暗殺教室、
うん、
2位が坂本ですが、
うん、
3位がアジン、
うん、
4位が十番デキ、
うん、
5位が7つの大台だったんです、
うん、
微妙微妙っていう印象です。
なんか俺一個も読んだことないけど、
7つの大台は知ってるでしょ。
まあアニメで見てる、うん、あと暗殺教室もまあちょっとは見たことある。真ん中3つはタイトルしか知らない。
俺も
10けどなんか、うん、これを見たら、
うん、
あのなんか有名なところ持ってきたのって思うようなちょっと気もしないでもない。
十番デキはね、すげえ良さそうな漫画なんですけど、うん、まあ、暗殺教室はね、うん、まあ確かにジャンプで、まあ、3番目くらいに読もうかなって思うような漫画なんだけど、う
ん、ここで1位はないと、
ないだろうって感じで、坂本ですがもうちょっと話題になって好きな人はいるんですが、
うん、
寒いし、もう割とやり尽くされたようなジャンルのギャグ漫画な気がしてね、
うん、
なんかその主人公がボケるんだけどキャーキャー言われるみたいな、
うん、
ボケかっこいいジャンルですよ、
はあ、
まあ多分始まりはあのデトロイトメタルシティあたりだと思うんですけど、
うんうんうん、
デトロイトメタルシティとか、
うん、
あとなんだろう、なんて風呂入るやつ
テルマエロマエ、
テルマエロマエとか割と あれ系のジャンルなんですけど、正直微妙だった印象です。本当ですか。でアジンは、
うん、
作者がエロ漫画で G10 っていう人で、
なんか何回かこのポテンストで話題出てるよね、うん、これ
アジンは、まあ、初期設定はいい感じなんですよ、うん、主人公が死なないし、なんか特殊能力みたいなの使えるみたいな、
うん、
だけどなんか話が進んでいくと、
うん、
ジョジョを超劣化にした感じって感じ、
うん、
ジョジョ超劣化版漫画って感じだった。
へ
え。で7つの大罪もまあ面白いっちゃ面白いんだけど、ちょっとなんか
7つの大罪アニメで見てるとさ、うんうん、すっげえ歌舞伎見てる気になるんだけど、
なんかひねりがなくて、
ひねりはないね、
読んでてなんかこうあまり盛り上がれなかったっす。
いやあれ歌舞伎だよ現代の、
うん、ドラゴンボールよりもなんかこう面白みがないドラゴンボールって
感じ。まあね、
うん、
いや歌舞伎だよ。だから出てきてさ、うん、なんか強いやつ出てきてわーって殴ってさ、
うん、
ちょそろそろ本気出そっかなってさ、ボーボーってやってさ倒すみたいな。
なんか僕は納得いかなかったんですけど、今年は良かったと思いますよ。すごいね、多分野田くんには知らない漫画ばっかだと思う。
いや俺だって、ま、俺漫画ないもん全然、
うん、
漫画知識
で一通り僕読んで言いたいこといっぱいあるんですけど、うん、実はその言いたいことをさらに調査して、
うん、
その情報が正しいかとか面白いところをピックアップして言いたいので、
だってまたものすげえさ折り目つけてもドッグイヤーつけまくっても、うん、この佐々木の構成力
で、
はい、
ちょっともっと深く話したいんで、
はい、
またちょっと深い話はね
後日ね、
うん、2個くらい先のところで話したいなって思ってます。
はい、
でも本当に本自体はすごい読み応えがあって、本のことをちょっとちらっと話すと、まずそのランキング、まあ、載ってるのは当然で、作者のインタビューとか、
うん、
ちなみにね、恋の形は次巻で最終巻なんですよ。もう多分もう連載の方はもう終わったと思う。
うーん、なるほど。
作者のインタビューとか、うん、でしかも今回の作者2人が面白いそうな人なんだよね。こじらせてそうな感じが出てて、
うんうんうん、
であとね
ランキングだけじゃなくて、まあ、人気雑誌のランキングとか、あとね、うん、面白いコーナーであの人気漫画家に聞くよってコーナーがあって、いろんな漫画家、
うん、
そのランキングに入った人だけじゃなくて、いろんなちょっとね、みんな気になってそうな漫画家の、例えばその漫画家が今注目してる漫画とか、読んでトラウマになった漫画とか、あとは本気で登場人物に恋してしまった漫画とか、各々の漫画家の意見が聞けて面白いです。この中にね、
うん、
衝撃だったのがね、ね、誰がいたかな、まず気になるメンツとしては押見修造っていう、僕はマリの中とか悪の花の作者とか、
うん、
あと田中愛っていう千年万年リンゴの子っていうのを書いてね、この漫画面白かったのに気になったとか。
千年万年リンゴの子ってすごいなんかテンポいいね、
うん、これすごい面白かったら
しい。本殿永年資材の方法って感じだよね。
千年万年リンゴの子おすすめですよ。なんか宮沢賢治のね小説を読んでるような、ね、神秘的でかつ理不尽な自然からのなんかこう天罰みたいな話のテーマで、
うん、
あと東村明子さんもいるけどね、今回東村明子さんがランキングにいっぱいいたんだよね。結構この人さ並行していろんな漫画に書いてて、
うん、
だけどぶっちゃけ東村明子さんの漫画は、
うん、
クラゲ姫以外の漫画はちょっと寒くて僕はあまり好きじゃないので納得いきませんでした。
クラゲ姫の人なんだ。
うん、そうそうそう。
今度映画化するんでしょ。
そうそうそうそうそう。クラゲ姫だけ面白いんだよあの人。
アニメちょっと見た。そう、俺漫画わかんないけど、うん、アニメはちょこちょこ見るから、はい、だからタイトルはわかるとか、
うん、
そんな感じ。
はい。あと。この、その中で一番衝撃的だったのが山本ルンルン先生ですね。
全然知らない。
あ、知らないか。
てか、今言ってた作者一人も知らねえもん、俺。名前。
山本ルンルン先生面白いっすよ。僕、確か一番最初に読んだのは、
うん、
ミス・ポピーシードのメルヘン横丁とか、あとマシュマロタイムとか。マシュマロタイムスはアニメ化したよ。
ふわふわタイムしかわかんない。
この絵柄見たことない？なんかね、なんか子供向け新聞で漫画をちょっと描いてたみたいな。
ああ、なんかあの新しくなったぷよぷよみたいな絵柄、ポップミュージックみたいな
絵柄、しね。とかね、まああとは。所詮
このぐらいの認知しかできない俺。
あとはまあなんだっけ、芸能人だの、俳優だの、サッカーの選手とかもなんかその好きな漫画をやったりとか、あとは雑誌編集者とか。あとはその大学の漫画、有名漫画サークルとかその辺の意見も載ってるみたいです。これ読むとね、そのランキング外の漫画だけでも、ランキング内の漫画だけじゃなくてランキング外でもいろんな人が注目してる漫画が知ることができるので面白いですよ。
俺のボードゲーム版欲しいっす。
そうだね、確かに
このボードゲームがすごい2015欲しいっす。
そうだね、確かに。でも多分、うん、ランキングこれすっげえ数の漫画載ってんのよ。
ああ、
その数に耐えきれないと思うよボードゲームは。
まあね、しかも一個一個検証するのに時間かかるから
。そうだね、そうだね。漫画も書
く、まあ、逆に言うと、そう30巻とか出てる漫画を一個読み切って評価するよりは 1ゲーム遊んだ方が短いかもしれないけど、
うん、かもね。後でいろいろ言及したいです。ヤコとボコ、水沢悦子先生もね、11位に女編でランキングしてるんですけど、ぶっちゃけは僕はこれが1位だったと思ってたんでショックです。
何位だったの？
11位。
うーん、
花のズボラ飯よりは絶対こっちの方が面白いんだけど、
うん、
多分分かりやすさの部分で、ね、上に上がってこなかった。逆を言えばそのすぐ下にいる女編12位のニーチェ先生とかクソつまんなかったです。
うん、
そんな感じのことをね、また今度まとめてちょっといろいろ調査して話したいなと思ってます。そういえば配給もランクインしてたよ。配給お得編15位です。
うーん、
ちなみに12位に東京グールが入ってます。
そうなの？
ほら、東京グール面白いんだよ。
東京グールあんま好きじゃない
よ。面白い。
あの俺グロ描写そんな好きじゃない。
グロ描写、グロ描写で語るな。
グロ描写そんなに
見せたくない。でも今回男編は結構良かったっすよ。2位が確かね、魔法使いの嫁で、これ確かさ、
魔法使いの夜とは関係ない。
関係ない。魔法使いの嫁ってよくさ、インターネットの広告で
出る。これこのコマよく見る
だろ。このなんかうちの骨の頭の魔法使いと女の子の、
お前俺の嫁だ的なこと
が、そうそうそうそう、
えーって
これなんか話題になってるみたいで、僕やたら広告出てたんで気に入らねえなって思って読んでなかったんですけど、
うん、
後で他の人に聞いたら面白いって言ってたんで今度読みたいと思います。
3位にね、子供が分かってあげないが入ってきたのがね、嬉しいですね。この漫画面白かったんですよ。
これ多分あんまり田島列島さん、この人あんまりこれ以外に漫画描いてる人じゃないので知らないと思うんですけども、書店に行くとオーラがあって手に取って読んでみたら本当に面白かったんで、これも後ほど紹介したいなと思います。
うんうん、
大体そんな感じ。
うん、
作者のアンケート本当に面白かったんでね、声の形とちーちゃんちょっと足りないのアンケート読むだけでも面白いと思います。
はい、それ電子書籍版ないの？
この漫画はすごい2015の。
そう、いやだってほら電子書籍派の佐々木が珍しくさ、
うんうん、
本で持ってるからさ。
そうなんだよね、その放課後サイコロクラブを買いに行った時にたまたま
あったから
そのまま買っちゃったっていう。
おお、まあいいんじゃない。
そうそう、そんな感じでちょっとね今後話したいんですよ。ていうかね、漫画12月すげえいいのが出まくって、
うん、
正直もう漫画に対しての情報が多すぎて、
うん、
今日に向けてまとめきることができなかったっていうねことがあったんですよ。
はい、
だってまず、うん、そのちーちゃんのさ、
うん、
ちーちゃんはちょっと足りないの阿部教授先生の新刊もつい最近出て、
うん、
そのタイトルが死にたくなるしょうもない日々が死にたくなるくらいしょうもなくて死ぬほど死にたくないっていう本が出たんですよ。
聞いたことあるかもしれない。
最近です。実は僕もまだ買って読んでないんですけど、
うん、
それも気になるし、
うん、
ざっと言うよ時間もないし、
うん、
最近出た気になる漫画、
うん、
ガンダムサンダーボルト新刊の4巻出ました、
うん、
これがなんでランクインしてないから納得じゃなかったです。ガンダムサンダーボルトは絶対ランクインしなきゃおかしい漫画でした、
うん、
ガンダム漫画だって省かれました。あと3月のライオンが出ました、ついに、
うん、
新刊が、
うん、
あのハチクロの人のね、
うん、
ハチクロの作者ね最近なんかおかしいなって思ってたら、
うん、
やっぱり病気で入院して手術とかしてました、
うん、
でつい最近やっと新刊が出て、
うん、
確かにあのバンプオブチキンとコラボして、
うん、
特装版にファイターっていう曲の CD がついてます。
うーん、
あとネットの方でファイターの CD を買うと、
うん、
そこでスピンオフみたいなライオン3月のライオンのなんか短編が読めるらしいです、
うん、
僕はまだ読んでないですけど、
うん、
ちなみにねバンプオブチキン映画化とかするじゃん、
うん、
なんかバンプオブチキンって映画やるんじゃなかったっけ。
そうなの、
なんかそんな話を小耳に挟んで。
俺映画は漫画以上に疎いよ。
ミスチルとバンプオブチキンがなんか映画をやるっていう話を聞いた気がするんだけど。
そうなんだ、
うん、でしかも薄々そうじゃないかなって思ったんだけど、3月のライオンっていうこのタイトル自体が、
うん、
バンプオブチキンの曲から来てるんですよ多分。
ありがちね、
ダンデライオンの曲から多分来てるんですよ。
なんかバンプオブチキンタイトルにありがちな3月のライオン、そうやって聞くと。
ハチクロもハチクロもは確かなんだっけ、あのスガシカオ、
うん、
とあとなんだっけ、
スネオヘア。スガシカオって本名なんでしょあれ。
あ、そうなの。
スガシカオさんなんでしょ。
そうなの。
違ったっけ、
わかんない、
わかんない、はい。
まあ、スガシカオ確かなんだっけ、スネオヘアだっけ、ガリレオガリレだったっけ、スネオヘアだったっけ、
大体系統は似てるね。
なんかそこから撮ってきて、でしかもアニメもそのオープニングテーマはその人たちから作ってもらったってやったから、多分3月のライオンもそろそろアニメ化してバンプオブチキンで
オープニングするっていう、うん、まあ、これで違う人たちゴールデンボンバーですとかえーってなるじゃん。
なるけどね。そんな感じでね、多分ねハチクロも漫画の時はそんな盛り上がってなくて、アニメになってブームに火がついたじゃん。
うん、
こんな感じでね、多分3月のライオンブームもそろそろ来るので、
あれだ、あのボードゲームをあのバンドとタイアップしよう。
そしたらいいんじゃないですか、
この曲を聴きながら遊んでくださいっていうボードゲーム。
そうそう、それでそのボードゲームがアニメ化してオープニングにその曲を使う。
それだ。
そう、
ほら
だからそろそろ将棋ブームが来るので、3月のライオンは将棋をテーマにした漫画なので。
いや、そうらしいね、
うん、だからそろそろ将棋ブーム来ますよ。はい、であと放課後サイコロクラブ4巻出たでしょ。
うん、
あと韓国学園の新刊も出たでしょ。
あれね、はいはい、
前紹介したね、うん、あとデブ戦っていうサイコメタラーのスピンオフの面白そうな漫画も出ました。
これは
もう
デブ戦、
うん、でも多分これ絶対野沢くんに知らないので。
それだってひらがなで書いてあるでしょ。
そうそうそうそう、あ、知ってる、
なんか男の子がデブ好きだわってやつでしょ。
違う
あれ違うっけ、
これ絶対知らない。サイコメタラーっていう漫画のさらにそれのなんて言うんだろう、 絵を描く人がなんか後でリメイクした漫画が出て、さらにそれのスピンオフだから絶対知らない。うーん、けどそれはサイコメトラーの漫画を読んだ人だったら面白そうだなってわかる。サイコメトラーに出てくる女装趣味のデブの男がいるんだけど、うん、その男が主人公でスピンオフの漫画一冊出る。
うーん、
あとアテヤの椿っていうね、なんて言うんだろう、これなんて紹介すればいいんだ、江戸時代に探偵みたいなことをやってる女の人が出てきて、
うん、あ、アテヤって的中するのって、アテヤ、
そうそうそう、その漫画なんだけど、うん、結構エロ描写がね、うん、いい感じなので、うん、エロ漫画が好きな人おすすめです、
うん、
アテヤの椿でしょ、あと放課後のカリスマってやつの新刊も出るでしょ、これ面白そうなんですよ、面白いんですよ、
うん、
もう一日紹介してる時間がないんで名前だけ出てきます。
全然知らない。
放課後のカリスマ出るでしょ、うん、あと無駄相撲なき戦いの新刊出たでしょ、
全然知らない。
僕はマリの中の新刊も出たでしょ、
全然知らない。
僕はマリの中は悪の花の作者の人の漫画です。
悪の花は
女装に取り憑かれた男の子のが主人公の話です、
うん、
あとライジングサンっていう自衛隊をテーマにした漫画の新刊でしょ、ラーン
全然知らない。
これは面白い、自衛隊の主人公の漫画です。自衛隊のことがよくあって面白いです。あと黒コーチの新刊が出ました、終わり。
黒コーチって聞いたことある。
これ面白いですよ、悪徳警官の主人公の話。
うーん、
終わり。
はい、
12月は面白い漫画がいっぱい出ててんこ盛りなので皆さん本屋に行きましょう。
はい
はい、疲れたね野田君。
俺は疲れた、
興味のない漫画のことを聞かされて。
いや俺別に、
うん、
そんなに苦じゃないね。そういう世界もあるのか。だから人が熱を持って話してるのを聞くのは好きなので、
はい、
別に俺が全然知らない分野でも別に苦じゃないし、君みたいにね、うん、もういい、もうこの話いいって言わないから俺。
俺はラジオのこと考えてるんだよ。
さあ、あ、まあ、でもね、うん、最近佐々木の評価うなぎ登りなんだ、ね、
うなぎ登りです。僕が全部仕切ったっ、ね、僕が全部仕切ったから全部高評価だからね。
佐々木が仕切るとね評価がいいんですよ。で、うん、佐々木に惚れたとか抱かれたいとか、
うんうん、
佐々木さんマジいいっすみたいな。
だから俺が正しいんだ
よ。でセリーヌさん
もういい、もういい。
セリーヌさんと佐々木のことしかねツイッターに書かれないからね、
うん、
もう俺はやむわ。
ちょっとモミさんが気を使ってフォローを入れてくるっていう。
そうそうそう、あやばい、モミさんが気を使ってやばいって、
うん、あれは俺も焦ったよ、肌から見てて。
ちょっと焦った、やべって。モミさんだから、いいだから、うん、モミさん徳川豊臣秀吉だから、
うん、
つい数日前に、
うん、
あのボトゲポッドキャスター戦国時代だみたいな話が最近されるじゃん。
はい、
まあ、確かになって思うじゃん、
うん、
でなんどっから始まったんだっけ。なんか僕、俺言ったんだよ、あのボトゲポッドキャスト界の織田信長がボードゲーム研究室の 川崎さんで、
うん、
豊臣秀吉が近江さんですねって、
うん、
で僕らは徳川家康を目指しますっつって、ずっと続けてればみんな戦国大名同士で殺し合って、
うん、
焼け野原になって俺らだけ残るだろって、
うん、で最後にモミさんたちを潰すってことか、つまり。
そうそうそう、いやモミさんたちが死んでいくのを待つの、俺たちに潰す力はないから。
はいはい、確かにね、籠城させると。
そうそうそうそう、モミさんたちがまああのほら男女でやってるじゃん3人で、
うん、
まあ揉めるっしょそのうち。
そうだね、
そのうち揉めるっしょ、
うん、
そのうちホラー映画みたいな、リアルホラー映画みたいなことが起きて、
うん、
みんなゾンビ化して最終的に俺らがスッと立ち上がって、
うん、
時は来たってなる時が来るって信じて、
うん、
今のうちに虹色の蛇とかやっとくわけですよ。
そうですね、
はい、って感じ。
はい、そろそろ切りますか。
うん、
すいません、今回この漫画はすごい2015のこのレビューがまとめきれてなかったのでぐちゃぐちゃになっちゃ
う。でもね、またこれでね、佐々木さんの漫画評価が良かった、面白かったって書かれてね。
いや今回は自信ない、今回はひどい、俺もまとめきれない。買ったの昨日だよこれ。
え、そうなの。出た、またこれで内申点あげる。昨日買ってこんだけなんか読み込んで、
うん、
このドッグイヤーつけまくってる感じ。
そう
はあ。
だけどさすがにラジオで話すようにまとめる時間はなかったので、
はい、
今回はざっくりです。
そのラジオにまとめるとかやめよう。そういうの
だってさ、やめようって。
評価上がっちゃう。
それ評価上がっちゃう。
違う、評価が上がるんじゃなくて、
うん、
俺の評価が上がって相対的にお前の評価が落ちるって
話。そうやめよ。そういうのやめよ。
クズだ。はい。ってな感じで今回は
締めよ。そう、続かなくなるからやめよ。
続いてんじゃん。
確かに。う
ん、
続いてる。
俺楽しいからやってん
の。あ、じゃあいいや。
はい。
はい。
行きましょう。
はい。
告知。
あ、告知ね。
うん。
モテゲー男子更衣室はシーサーブログというブログでやっております、
はい、
モテゲー男子更衣室というタイトルなのでモテゲーとかで検索するときっと出ます。でポッドキャスト配信されているので iTunes 上に上がっているのでポッドキャストアプリで聞くと便利です、
はい、
実は iPhone の iOS8 以降はポッドキャストのアプリがプリインストールされたはず。
プリインストールって元から入って
るの？そう。だから今 iPhone6 とかを買うと最初からポッドキャストアプリが入ってるんですよ。紫色のアプリ、
はいはいはいはい、
それをポチッと立ち上げていただいてぬるぬるっと検索欄にモテゲーって入れると、
うん、
黄色いバックのドット絵の僕らが出てくるんで、
はい、
ポチッと購読って押すと聞きやすい、
はい、
お願いします。
お願いします。
で Twitter もやってます。
はい、
あのモテダンズっていうアカウントです。モテゲー男子更衣室という名前なのでそこも検索してください。
はい。
で、あのハッシュタグはモテゲーです。
はい、
あのモテゲーっていう、別にハッシュタグつけてもつけなくてもいいんですけどモテゲーっていう単語が入ってると僕らは検索で引っかかるので今後それを取り上げていきたい、
うん、
こういう意見来たよみたいな、
はい、
のでお願いします。
はい。
あと物乞いリストを公開しています。
あれってさ、モテゲー男子更衣室のアカウントの方にアドレスある？
ブログに書いてある、
はあは
あ、一応今のところ毎回書いてある、
はい、
あのここにアカウント物乞いリストあります、
はい、
でそこからポチってもらうと並んでいます、
はい、
けど正直5000円とか6000円のやつも並んでてこんなのが送られてきてしまった日にはどうしたらいいかってなるので、
はい、
もう安くないんだよねやっぱボードゲームってね。
いや、そこで1500円とかだもんね。
そう、だから200円くらいのものとかがあったらさ、まあ200円くらいだったらネタでポチってやる、うん、俺がお客さんの立場だったらね、
うん、
逆の立場だったらさ200円とかだったら俺もポチろっかなと思うけどさ、1500円でもう結構決断するし、
うん、
5000円とか無理でしょ、
うん、
ポケモンとか買うでしょ、スマブラとか買うでしょ
確かにね、
5000円あったら、
はい、
うん、
つまり5000円ポチった人はすごいよって言って言いたいよね。だからすごいって思われたかったらっていうこと。
いや、そうだけどさ、ポチられたらやばいっていう気もする。
まあね。
だからどうしようっていう気もする。なんかクリア朝日とか言ってたわ
け。ええ、
モテラジみたいな。
やめとけやめとけ。
ビールとか。
いやいや、やめとけやめとけ。
漫画にしとけば。
それやりたいけど、でも俺は買いたいものは自分で買えるので。
まあ、俺とは違うもんな。
そうですよ。
あなたとは違う。
正直じゃないですか、僕は。
はい。
はい。
という感じです。
あとね、ニコニコでも一応
天才を始めました。
天才をしてるんですけども、
うん、
まあこのラジオを聞いてる人だったら見る価値ないです。
そういうこと言うと再生数伸びないよ。
別に費用伸びなくて
まあいいか、
うん、全然伸びないし、やっぱり
まあそうだよね、うん、だって告知もしてないしね別に、うん、特に
キャッシュフロー101のとこだけ50再生とか伸びててやべえって
そうだったな、
観察されてるって思ったけど、
うん、
うん、
ロバートさんからメール来るから
やべえ、
どうもロバート、
ヘリコプターに乗ってくるね、あの人は。
きっとないだろうな、あの人生きてんの、
多分生きてると思うよ、
うん、そうなんだ、
うん、よくロバートって名前覚えてたね、
ロバート清崎だって俺も何回も聞くもん
あとなんだっけ、あ、まあニコニコ俺週2で更新してるからね、
うん、らしいね、
うん、だってニコニコ動画を多分ね、
うん、
いろいろやってエンコードするのは多分、
うん、
このラジオをアップする準備よりも倍の時間かかる。
何その俺頑張ってますアピールか、
うん、俺は週2でお前の倍か時間がかかることを週2でこうやってるってことは、
うん、
仕事をしながら、
うん、
お前の4倍のトロをやってるのに、うん、君は期日を守らずに公開するっていう、
それね、
うん、
あるじゃん、
うん、
あのね、仕事とかしてる方ができる、
うん、嘘つけ、
いや本当
嘘つけ、
マジで
ニートだろ、時間はいくらでも
あるじゃん、
やれよ、
いや本当マジそれだわ、あのね、夏休みってさ、うん、休みだからちょいろいろできるじゃんってやってさ、結局やらないでしょ、
お前その言い訳本当クズだからね、
いやでもそうだよ本当に、だからこれは まずいと思って、
うん、
なんとかしなきゃとは思っています、
うん、まずじゃあ月曜日ちゃんと更新するところから生活態度を改めてください。 それを守れば生活態度が良くなるんじゃないですか全体的に、
う
ん、
そう思います、
はい
はい、
やってください。
家にいるとね、うん、ダメ、
うんう
ん、それは分かった。
本当にもう最近更新が遅れても何も連絡をよこさなくなったからね、こいつ。
それ俺が病んでる証拠ですよ俺がいかに病んできたか。
ちゃんとやってください。
でちょっと高まってきた、またあの更新欲求が。
はい、うん、
はい
はい、
もう全部言った、
言ったかも
という感じです。
はい、
今日も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。改めてひろしさんありがとうございました。
ありがとうございました。
頭下げても伝わらないんだけど、
そう、あの一回そのボードゲーム会にお邪魔しようかと思って調べたら3時間以上かかる片道ちょっと遠すぎた。それ千葉だからさ、千葉って書いてあったからさ、
割と近そうなもんだけどね。
あの朝ボードって朝日ボードゲーム会みたいな、朝日でいいのかな読み方でやってるって書いて、千葉だから行けるかもと思ってググったら3、4時間かかる片道。
そう、それは辛いね。
行って帰ったらボドゲ会いるのと同じぐらいの時間になっちゃう。
確かに
ちょっと厳しいな。
はい、そんなところで、
はい、
行きましょう。
はい、
せーの、
モテゲー男子コミックスでした。ステート1の野崎でした。
ステート2の佐々木でした。
さよなら。
さよなら。